ドイツでは2011年7月まで徴兵制が敷かれていた。ドイツ在住の長屋ベックマン恵子さんの息子も9ヶ月間陸軍の歩兵部隊で訓練を受けた経験を持つ。ひ弱で太り気味だった18歳の男の子は生まれ変わったように壮健な19歳の青年となって帰ってきた。息子の体験は大いに日本の若者教育の参考になる、と恵子さんは言う。息子がドイツの徴兵制から学んだこと、小電車新書。集団的自衛権をめぐって、民主党が徴兵制と結びつけた議論を必要にふっかけている。政府見解では、徴兵制は憲法18条が禁じた、意に反する区役にあたる。ただ、石破茂地方創生担当大臣は、国民みんなで民主主義国家を守るという立場から、区役とする発想に違和感を覚えるという。それでも著書の中で、はっきり徴兵制に反対と言い切っている。現代の軍隊は、高性能の兵器を使いこなす、超プロフェッショナルの集団でなければならない。たくさん人を取っても、防衛戦略上意味がないからだ。ドイツが憲法上の規定を残しながら徴兵制を停止したのも、軍隊の任務の高度化が理由の一つだった。集団的自衛権を行使すれば、自衛隊の任務が拡大する。それに伴う自衛官の増員は、少子化のために困難になる。細野豪志民主党政調会長が自身のホームページで、徴兵制への道筋を披露している。安全保障政策の常識に照らせば、いかにナンセンスな論法か明らかである。スイスは平和国家のイメージとは裏腹に、今も徴兵制を維持している。集団的自衛権を否定しているからだ。軍事的な緊張が高まりつつある北東アジアで、日本が同じように一国だけで国を守ろうとするなら、それこそ徴兵制が絶対に必要である。平成27年6月24日、産経省。